今日12月の一般質問8名でございます。今日明日8名でございますが、私トップバッター、まあ、前回の9月も続いてでございまして、大変ご運のいい音かなというふうに思っております。市長の見解なる明快なるご答弁をお願い申し上げたいと思っております。今日は来年度29年度予算に関する質問でございまして、ぜひ取り入れていただきたいということでお願いしたいと思っています。まあ、今日は4点ほどするようにしておりますが、まあ、1点は重複を今回の議案に出ておりますので重複しますから、少しだけ述べたいと思っております。まず1点目でございますが、不妊治療費の支援についてということでございます。この件につきましては、現在まあ全国的に人口減少、そして少子化の問題がある中で、息も同じようでございます。特に若い人の結婚がをしないとか、あるいは晩婚で高齢出産等ですね、若い夫婦が子宝に恵まれないという、そういうこう悩んだ若い夫婦がおります。子供が欲しい願望で不妊治療を受けておるということで、息でもこの治療をしておる方がかなり出ておるようでございまして、この治療につきましても息の病院ではやれないという、そういう実情があって、当該での治療に専念をしておるというところでございますが、またこれは保険が効かないという、そういうこう側面もございまして、まあ、多額の費用がかかっておるという状況でございます。いろいろこの不妊の原因はあるわけでございますが、まずこれについては、特定不妊治療といいまして、体外受精、そして顕微鏡受精というのがございます。これにつきましては、大体1回に30万から60万治療費がかかるということも言われておりますし、人工受精の場合は2万から5万で済むようでございますが、これも難解となく渡航せんばいかんという、そういうことで、まあ、息の場合は交通費がかかるし、ホテル代もかかる、そういう中での彼のこう維持負担に、自己負担になっているという状況でございます。まずこの不妊治療の仕方といいますか、最初は人工受精を4、5回やって、まあ、それが受胎しない場合は体外受精とか、あるいは顕微鏡受精に移行するという、そういうことでございまして、かなり時間なり費用がかかるということが言われております。この治療に対する助成制度というのは県の方がやっておりますが、これが不妊治療、特定不妊治療という形で、体外受精と顕微鏡受精に対する1回あたり10万円の県の制度がございます。人工受精につきましてはこれは該当しないということでございまして、まあ、県で10万やっておりますが、県下の各市町村を調べてみますと、3市、大村市が5万円、東園池が10万、波佐見町の町が10万ということで、まだ県内では少ないようでございますが、福岡、佐賀の市町村についてはかなりの助成制度ができておるという、そういうことを聞いております。まあ、息でも治療の実績といいますが、3年間を見てみますと、25年が18件、26年度が11件、25年度が11件、27年度が16件という、そういうことで県の方でこの治療費の生産といいますか、それができているということでございまして、まだこの制度自体を知らない、そういう方もいられるということを聞いております。これだけの多額の費用がかかるものですから、なかなか経済的な若い夫婦の中では もう子供を諦めるというそういう事態も出ておるということを聞いております。ぜひこれにつきましては人口減少の中での子宝を行き出て、そして若者が夢を持てるそういうことで、こう治療に専念できるように配慮を願えればというふうに思っておりますし、ぜひ市長につきましてはこれについての明快なご答弁をお願いしたいと思っています。
呼子好美議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
おはようございます。3番呼子好美議員の1番目の質問、不妊治療費の支給についてということにつきまして、お答えを申し上げます。全国的に少子高齢化が急速に進む中にありますが、壱岐市におきましては合計特殊出生率が 2.14 ということで全国第9位、長崎県下第2位となっておりますが、壱岐市といたしましてはこの数字を少しでも上げたいと考えているところでございます。ご質問の不妊治療への助成については現在長崎県において治療に伴う経済的負担の軽減を図るため県が指定する医療機関、県下には3医療機関でございますが、その他の都道府県政令指定都市および中核市より指定された医療機関で、医療保険が適用されない特定不妊治療を受けられた場合、その費用の一部助成が実施をされております。壱岐市管内では先ほど呼子議員がおっしゃった数字とは今から申し上げる数字はうちの私が把握している数字が若干違うようでございますけれども、長崎県の出先機関である壱岐保健所におきましては申請手続き等がなされ年間8名ほどの方が助成を受けられております。この不妊治療は高額な治療費となっております。1回あたり30万から100万円と聞いております。またこれが年間やはり1ヶ月おきぐらい受けられる方もございまして、年間6回ほど受けられる方もいらっしゃるようでございます。このような状況の中からこの助成に上乗せをした形で自治体独自の特定不妊治療助成制度を設けるところが増えておりまして、現在県下で6市2町で取り組みが行われていると認識をいたしております。壱岐市といたしましても壱岐市町人仕事総合戦略において安心して子どもを産める環境づくりの具体的な取り組みの一つとして、この特定不妊治療を行うご夫婦の経済的負担の軽減を図るためその費用の一部を助成するということを明記をいたしております。そのようなことから現在制度の実施に向けて検討を行っているところでございますが、具体的には平成29年度の当初予算で対応してまいりたいと考えておるところでございます。参考までに申し上げますと、長崎県の特定不妊治療の支援事業といたしましては、まず夫婦の所得の合計が730万円未満であること、治療開始時の妻の年齢が満43歳未満であることが条件でございまして、助成回数につきましては40歳未満で開始した場合は43歳になるまでに6回、助成をできる、40歳以上で開始した場合43歳になるまでに3回助成をする、助成金額につきましては初回が30万円2回目以降1回につき15万円となっておるところでございます。いくついたしましては先ほど申し上げましたように来年度予算から対応してまいりたいと考えておるところでございます。
以上。はい、呼子議員。
大変ありがとうございます。これだけやってもらえば私はもう少しこう子どもが増えるんじゃないかと思っておりますが、先ほどの件数でございますが、私も壱岐保健所で尋ねたところ、こういう回答が出たものですからちょっと申したわけでございますが、要するにこの治療で、約400万円がかかってそして子どもが生まれるというそういうですね、金に換えられない子宝ができたという喜びもですね、聞いておりますし、 ジェシー市長が言われるようにこの制度につきましては29年度当初からやるということでございますので、ありがとうございました。まあ、いい回答もらいましたからこの件についてはもう終わりたいと思っております。それから2番目でございますが、まあ、2番目につきましては今議会に提案されておりますから、省きたいと思っておりますが 2,3 お尋ねをしたいと思っております。嘱託職員のベースアップが6年間されてないということでございますが、まあ、これにつきましては何か根拠があったのかどうかで、今回はベースアップの議案が出ておりますから別でございますが、まあ、この6年間の、なんていうんですかね、スランプと言いますか、これはどういうふうにあったのか、それと、まあ、現在正職員と臨時職員、まあ、嘱託職員の科学差、まあ、これは当然あるわけでございますが、例えば20年勤務で45歳の方、まあ、一律にいかないと思っておりますが、大体どのくらいの差があるのか、そこのところもし計算してあればお願いしたいと思っております。
はい、白川市長。
横議員の2番目のご質問の嘱託臨時職員の待遇改善についてということでございます。まあ、あの質問は一部でございましたけれども、そのご質問に答えるためにも一連の流れを少しだけ申し上げたいと思っております。嘱託職員の報酬につきましては、遺棄し嘱託職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例及び同施行規則により規定をされておりますが、今回議案第76号におきまして処遇改善の見直しについて条例をさせていただいております。第1種嘱託職員の報酬付き額は現行制度におきましては経験年数により3年刻みで4段階での昇給パターンとしており、9年を超えると昇給が停止するという制度になっております。従いまして、今まで昇給していないというのは誤解でございまして、3年に1度は昇給をしているということをまずご認識いただきたいと思っております。なお経験年数は毎年4月1日を基準日といたしまして、嘱託職員として任用された時点から起算するために、職員の年齢は昇給に関係をしておりません。従いまして、先ほど申し上げました正規職員は過去の経験年数等々を、考えいたしますけど、嘱託職員は採用された年ということでございますからからの年数ということでございますので、40歳でいくらということの比較はできないということをご理解いただきたいと思っております。なお今回の改正では職種ごとの報酬付き額は毎年経験年数に応じた昇給をするように設定しております。ただし正規職員と同様に55歳に達したものの報酬付き額につきましては昇給停止ということにいたしております。また合併以前の旧庁から引き続き任用されている嘱託職員につきましては現行制度の規定により算定した報酬付き額が旧庁において支給されていた報酬付き額を下回る場合にはその差額を上乗せして支給する経過措置を適用しておりまして、今回の改正におきましても同様の措置を講ずるものとしております。具体的に申しますと減給を保障するということでございます。第2種嘱託職員の報酬付き額につきましては各職種の臨時職員の日額単価を基準として設定しておりまして、長崎県の最低賃金の上昇に伴い平成29年度の見直しを予定しているため、これに準じて改定することといたしております。平成22年4月1日に、今の嘱託職員の制度にしたわけでございます。その時の背景といたしましては、その当時いくつもの要件がございました。ここであえてその時のことを申し上げませんけれども、大きなものは嘱託職員は1年ずつ契約いたします。でそういった中で、毎年契約するのにどうせ昇給があるのかといったまあ、その当時のですね、他自治体における住民訴訟等々 がございました。それからまあ退職金等々の問題もございまして、今の制度にしたわけでございます。それともう一つ大きなものは、常勤職員の4分の3の以上の時間を超えて雇用することができない、そういったこともございまして、今その調整もしておるわけでございますけれども、もろもろの要件を、まあ、平成22年4月1日の施行に向けて、ご説明をしたところでございます。以上ご説明をしたい、ご回答したいと思っております。
はい、呼子議員。
この嘱託職員につきましては、まあ同じ、まあ正職員も同じでございますが、まあ、生活するのが前提でございますので、ぜひ現行よりも下がらないように、今回の改定はそうなっておるようでございますので、継続をしていただきたいというふうに思っています。次の3点目でございます。新規就農支援事業の事業拡大についてということでお尋ねをしたいと思っております。この新規就農支援事業につきましては、実は平成15年に、まあ、育士が制度を設立しまして、この時に月に10万円、1年間研修して、120万という、そういうものを創設しました。その後、市の方から研修終了後に、後継者の育成の形で60万支給するということで、まあ、現在も続いておりますし、まあ、15年から今日まで約35名の方がこの支援で、を受けて、そして、立派に自分で経営をしておるという、そして地域のリーダーになっておるという、そういうことがですね、まあ、できておりまして、大変こうありがたい制度でございます。まあ、この制度につきましても、先ほど言いますように、まあ、45歳、まあ大群れでございますからですが、45歳というそういう年齢もありますし、1年間よそで研修するという、まあ、そういう条件がついておるわけでございますが、まあ、要は新しく自分の家で農業したいというそういう方が、もう親父がもう年でやれないから帰ってきてやろうというそういう方もですね、あるようでございますので、まあ、そういう自分のうちで研修される、そういう制度の何かないかなというふうに思っていますし、もう一つは、まあ、定年が60歳でございます。まあ、今回、市の職員は再任用というそういうのが、まあ、提案されておりますが、一般の会社等につきましてはもう60歳定年というのが今恒例でございますので、まあ、これ60歳定年してから新たに、まあ、農業をやろうという、そういうことがですね、まあ、起きておる、まあ、聞いておりますし、何かないかというそういう話も聞いております。まあ、農業でありますと、まあ、75、80歳ぐらいまで、今できるわけでございますので、まあ、そういう中での定年退職者に対するこの支援事業、そういうのがないのかなというふうに思っておりますので、ぜひこういうものについてのですね、市長の考え方、見解をお願いをしたいというふうに思っております。
はい、白川市長。
横議員の3番目のご質問の新規農漁業支援事業の拡大についてということでございまして、ございます。後継者不足の中、新規就農漁業での親の経営を引き継ぐことにより後継者の意欲を促し維持できる、定年退職後新規に就農しやすいよう年齢などの条件の見直しはということでございます。まず農業での新規就農者支援につきましては、基本的には国の青年就農給付金で対応できる方々につきましては、その制度を最大限活用させていただいております。 現在、国の青年就農給付金の経営開始方につきましては、新規就農される方が農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円が支給されることになっておりますけれども、45歳未満という年齢制限、さらには独立自営収入あること等のさまざまな要件がありまして、ハードルが高く、すべての新規就農者が対象となることは困難な状況にございます。そのようなことから、現在国へ現在の給付金制度の要件緩和について県を通じて要望しているところでございます。また市単独事業といたしましては、担い手不足を解消するため、平成17年度から壱岐市新規就農者支援事業を実施しております。実施要領では対象事業対象者といたしまして、農業研修等を受け就農計画の認定を受けた農家の指定である後継者及び他産業の多様な経験を生かし、今後農業を職業として志す新規就農予定者とする、年齢は原則として満45歳未満とするということにいたしております。この中で今横子議員がご指摘の、農業研修等が自分の家で、できませんかということでございます。そういったことにつきましては、やはり、この単に、親からの農業を引き継ぐということではなくて、例えば、その規模を拡大をするとかいう一つの一定の目的があって、なさる、そういったことについては私は十分考えられるんじゃないかと思っております。ここで、できますということは申し上げませんけれども、そういった内容、あるいは自分の農地を使って新しい作物を研究する、親と共に研究する、そういったことであればですね、私は十分な、その該当にはするんじゃなかろうかと個人的には今思っているところであります。また2番目の定年退職してから、今45歳という年齢制限がある、定年退職してからも十分就農できるじゃないかというご指摘でございますけれども、現在就農時に独立支援金として60万円を支給いたしております。これまでの実績といたしましては25名の方々に対して交付いたしておりますけれども、その今実際申し上げますと45歳以上ということをしておりますけれども、現実には50歳以上の方が2名認定をされておりまして、先ほど申しますように新しい作物、家業が農業であることでも新しい作物であるとか、規模拡大とか、そういったことをなさる、そういった一定の条件等がございますれば、私はこの、運用で、十分対応できるんじゃなかろうかと思っているところでございます。そういうことでございますので、ご理解いただきたいと思っております。次に漁業につきましては、漁業就業者の確保を図るために、漁業後継者対策事業を実施しておりまして、漁業協同組合が漁業の担い手として期待が持てる漁家の指定の新卒者、U ターン者及び離職者が新規に漁業に着業する場合に生活費等として1人につき1ヶ月あたり15万円を限度として支給をしております。支給対象となる期間は最長2年間でございまして、事業の対象年齢は50歳未満といたしております。新規漁業就業者支援事業の拡大として年齢などの条件の見直し等のご意見ではございますけれども、漁業者の場合未経験者の就業が漁業の担い手としては大変厳しい状況と判断しておりますので、技術習得をして着業できる年齢として50歳未満という、年齢を設定しておるところでございます。しかしながら本制度につきましては漁業協同組合の負担を伴いますので、漁協とも十分協議をしておるところでございます。やはり漁業者の担い手につきましては、その専門であります漁協の判断を重視したいと考えているところでございます。
はい、横子議員。
今市長の方からこの新規といいますか後継者の関係では目的を持ってそして規模拡大なり別の品種をやれば該当するんじゃないかというそういうことをお聞きいたしました。ぜひこういうのが規模拡大につながればですね私は域の農業を支えるそういう力になるんじゃないかと思っておりますし、そういうのを後継者としてですね大いにこう PR する必要があるかなというふうに思っておりますので、ぜひ域農業を支える中でのこういう対策もですね、強力にお願いをしたいというふうに思っておりますし、漁業につきましては、15万ということでございますが、なかなか先ほど言われるように、漁協自体が足を踏みはしておる、それと今、自治としては少ないんじゃないかなと思っておりますが、漁協としてもですね、この後継者というのは十分把握していただいて、やっぱ漁協で成り立つ、そういう後継者を育成してもいかんということで、お互い、協力しながら推進する必要があるかなというふうに思っておりますので、この新規就農支援事業につきましても、できれば国県のものをですね、引き合いに出して、そして推進するというのが必要だろうというふうに思っておりますので、今後ともこの新規就農支援事業につきましては、ご支援をお願いをしたいというふうに思っております。これもいい前向きな回答をいただきましたので、今後ともよろしくお願いしたいと思っております。それから4番目でございますが、4番目につきましてはこれは農水省が今年度からやるというそういうことがですね、出ておりました。ここに新聞のありがありますが農村に訪日客誘致というそういうのがですね、出ておりまして、この関係について少しお話をしたいと思っておりますが、これも行政報告の中で少し、市長が触れられておりますが、現在全国的に、この海外からの日本に対する観光客の増加というのがありますが、特に今回のこの事業につきましては日本食、食文化に対する関心が高く和食のユネスコ無形文化財に登録されて日本を訪れる日本食を体験したいというそういう外国人が増えているということがですね、出ておりまして地域の食と農と継承地として認定する仕組みがこの創設地域プランドの推進であります。今年全国で5カ所44地区から応募があって応募形式でございますが応募があっておりますがその5地区が北海道の十勝地域とそして岩手県の一ノ関平泉町山形県の鶴岡市そして岐阜県の馬瀬地区徳島県の西阿波地区というそういう5カ所がですね募集に応募して今度指定を受けたということで将来的にはこの関係については全国で50地区やろうというそういうことが農水省の事業で認定であるようでございますので、ぜひ域は食と農と水産と歴史文化そして島全体をこの指定にできないかというふうに思っておりますし、これにつきましては応募の形でございますのでぜひ応募をしていただいて、インバウンドそういうのがありますのでぜひこの島にも外国人が来るようにそういうのがですね、 まあ、出ておりますので、ぜひ応募をしていただきたいというふうに思っております。まあ、これにつきましては、市長が行政報告で、中日外交団池井氏視察についてという、そういうことをこう報告されておりますが、まあ、15カ国から26名の池氏を視察して、東南視察と歓迎レセプの中で、大変池が素晴らしい支援とグルメ、そういうのがおもてなしがいいということで、歓迎を受けたというそういうことがですね、まあ、載っておりましたので、これを機会にこれだけの、記者さんが来るということはめったにないと思っておりますが、まあ、この計らいについては私は笹原副市長の計らいかなというふうに思っておりますし、まあ、笹原副市長につきましては敬意を表したいなというふうに思っております。ぜひこういうので、域の交流人口あるいは拡大にですね、つなげていただきたいと思っておりますので、ぜひこの食と農の継承地の応募についてどのようにお考えなのかお聞かせ願いたいと思っています。
はい、白川市長。
横国議員の4番目の質問、訪日客の誘致をということでございまして、農林水産省の食と農業、景観など地域の魅力を一体的に発信する取り組みを認定しているが、今年度全国5地区認定、壱岐市も公募する考えはということでございます。議員が応募をご提案されているのは、今ご説明がありましたように、農林水産省が本年度より創設している食と農の継承地認定制度ということで認識をいたしております。本制度につきましては、近年の日本食、食文化に対する外国人のニーズを受け、多様な地域の食やそれを支える農林水産業、特徴ある景観等の観光資源の魅力を効果的かつ一体的に海外発信し、訪日外国人旅行者を誘致する取り組みにより、インバウンド需要を農産漁村の所得向上につなげることを目的とされております。本年度は6月から7月にかけて取り組み計画の募集が行われ、全国44地域から申請がなされ、先ほど申されました北海道の十勝地域のほか4地域計5地区が認定されております。認定された地域におきましては、政府の情報発信施策を活用し、海外に情報発信できるとともに、関係府省庁から関連施設施策に対して支援が受けられるようになります。壱岐市につきましては、国内外に誇れる日本遺産、郷土料理と農林水産業、景観、温泉などのさまざまな地域支援があり、それを統一的なブランドとして情報発信することで、訪日外国人に選ばれる地域に育てることは、今後の農林水産業、観光振興においては大変重要なことであると考えておりますが、応募をするためには、農林水産業、観光業、商工業、行政等の関係者で組織した実行組織が取り組み実施主体となる必要があるということから、現時点での応募には少々無理がございます。まず先ほど申しました認定5地区の実情、対応、そういったものを研究いたしまして、市内部の関係部署で取り組みが可能かどうかの調整、検討を行い、取り組みが可能であれば関係団体等との協議を進めていきたいと考えております。壱岐市はインバウンド対策といたしまして、これまで長崎県観光連盟、福岡市、九州観光推進機構、民間企業等と連携した海外プロモーション、先般実施した中日外交団、壱岐市視察ツアー等を通じて、訪日客の誘致に取り組んできているところでございます。今後も、今各中学校に配置いたしております ATL 英語教育助手でございますけど、その派遣事業等に携わっていただいております自治体の海外活動を支援している一般財団法人 自治体国際化協会、まあ、クレアと申しますけれども、この皆さん方が25日に4名壱岐市にお見えいただきました。そういったクレア等が有するインバウンド関連事業を最大限に活用して訪日外国人旅行者の誘客に努めてまいりたいと考えております。参考でございますけれども、平成25年に90名程度でありました壱岐市への外国人旅行者が延べでございますけれども、平成26年に約600人、平成27年に約1300人となっておりますことをご報告を申し上げております。
はい、横子議員。
まあ、それぞれ関係機関との調整が必要でなようでございますが、まあ、ぜひこういうのを早くですね、関係機関と協議しながら推進をしていきたいと思っていますし、まあ、先ほど言われるようなこの事業に私は息は乗っとる、入るというふうに思っておりますので、まあ、強力にそこのところをお願いしたいというふうに思っています。まあ、今言われますようにかなりこう外国人も域に対する魅力があるんでしょう。1300人も去年来られたというそうい う, こう話を聞いておりますので、ぜひこれが増えるように、そしてまた増えるは増えるしこうですね、まあ、域のなんていうんですかね、おもてなしといいますか、対策は必要かなというふうに思っておりますし、まあ、それだけの旅館によるそうい う, こう設備もですね、必要、あるいは人材の必要も出てくるだろうというふうに考えをしております。まあ、そういうのを整備しながら一人でも多く域に外国人が来島されるようにご努力をお願いしたいというふうに思っておりますし、まあ、5年という農水省のあれですから、まあ、5年以内にですね、ぜひここが入るように再度お願いしたいと思っております。市長のもう一回意気込みをお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
インバウンド対策といたしましてはですね、まあ、いろいろ旅館等々のこともございます。また語学も必要でございまして、実はチャレンジ英会話教室等も開催されておりまして、私先日受講いたしました。40何年ぶりに英会話をちょっとやってみたわけでございますけど、やはりそういったことでですね、旅館の方々も挑戦をしていただいて、外国人に対するおもてなし、それはやはりですね、片言でも英語をしゃべれる方が一人でも多く増える形だと思っております。ですから世界共通語であります英語のですね、そういったことについてもですね、ぜひ普及を図っていきたいな、そういう講座を多くしていきたいなと思っております。またそのこの食とに関する外国人の誘客でございますけれども、やはりですね、生実家なことで私はですね、手を挙げてはいかんと思っております。十分受け入れ体制をちゃんとした段階でですね、やはり手を挙げるべきだと思っておりますし、しかしながら呼ぶ子議員のおっしゃる一人でも増やすための一つのツールとして、それはもう十分認識を出しておりますので、積極的に研究してまいりたいと思っております。
はい、呼ぶ子議員。
はい、ぜひこれにつきましては、まあ、域の、まあ、将来といいますか、人口交流に鍵がかかっておるわけでございますので、強力に地元の対策なり、そして、外国人の対策、まあ、そういうのを総合してですね、まあ、行く市としてもバックアップしていただきたいというふうに思っております。まあ、今日は4件でございましたが、全部前向きな回答をいただきましてありがとうございました。まあ、少し時間がございますが、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。